聖書をお読みします。詩編第40編1節から3節。詩編第40編1節から3節。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に耳を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。使徒パウロとシラスがピリピの町でイエス様を述べ伝えたとき、鞭打たれ、そして牢屋に閉じ込められました。二人は牢屋の中でも賛美をしたのです。パウロとシラスは鞭で打たれました。おまけに重い鉄の足かせで縛られていましたから、その痛み苦しみはどんなに大きかったかと思います。けれども賛美が彼らの痛みを癒したのです。賛美は私たちの心を励ますだけではありません。私たちの肉体から苦痛を取り去る、そんな力もあるんですね。二人が賛美を歌っていますと、大きな地震が起こりました。牢屋の鉄の扉という扉が皆開いてしまったのです。そして囚人たちをつなぎ止めてありました鎖がすべて解かれてしまいました。それは神の使いであるパウロとシラスを牢から、そのつなぎ止めているものから解放するための神様の特別な奇跡でした。皆さん、賛美は神様の奇跡を呼び起こす、そういう力を持っているのです。で、これを見ました牢番は囚人が皆逃げてしまったと思いました。責任を取って彼は自害しようとしたんですね。けれども実際は牢屋の扉がの鍵という鍵が全部壊されたとしても、また囚人たちをつなぎ止めていた鎖が解けたとしても、囚人たちはなんと驚くべきことにそこにとどまっていたのです。なぜでしょう。パウロとシラスがその牢で賛美をしていたときに、他の囚人たちもその賛美に聞き入っていたって聖書に書いてあります。囚人たちは鎖から解き放たれましたけれども、パウロたちが歌ったその賛美によってつなぎ止められていて、彼らは牢から逃げることなく牢にとどまっていたのです。賛美が囚人たちをとどめたと言ってもいいでしょうね。賛美はそれを聞く人の心に働きかける、そんな力があるのです。で、パウロは牢番が自害するのをとどめました。不思議な出来事を言いました。牢番はその時にパウロとシラスに言いました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。心から救いを願い求めたのです。その時パウロは有名なお言葉ですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、そのように教えました。そして牢番とその家族は全員がイエス様をその夜に信じ、そしてその夜に彼らはバプテスマ、洗礼を受けて救われたのです。牢番はパウロとシラスをもてなし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ、聖書にそう書かれています。パウロとシラスの賛美は牢番とその家族にイエス様の大きな救いをもたらす、その力があったのです。このように賛美には大きな力があります。皆さんも大きなことであれ小さなことであれ、賛美の力というのを毎日の生活の中で体験していると思いますね。家内と私もいろんな方を訪問するときに、特に病気の方を訪問するときには、自分たちで作りました小さな賛美歌集を持っていくんです。そしてそこで賛美を数曲歌ってお祈りをして、それから帰ります。 どんなにその賛美によって人々が慰められ励まされたことでしょうか。ある時にはその賛美に導かれて信仰の決心に至った方々も多くありました。賛美のこうした力、それはどこから来るのでしょうか。それは音楽が持っている力でしょうか。音楽にはそれ自体に力がありますよね。私たちの心に安らぎを与えたり励ましを与えたりいたします。けれども賛美の力は音楽の力以上のものです。第一に賛美の力、それが出てくる源は賛美が歌っている伝えているその真理です。真理の力ですね。どの賛美も神様の真理を歌っています。それを語り伝えています。信仰の奥義を歌っています。一般の音楽では、ああなんてこの自然は美しいんだろう、あるいは人間はなんて素晴らしいんだろう、自然や人間の素晴らしさを歌いはしますけれども、神様の素晴らしさを、神様が成してくださった救いの御業を歌いはいたしません。賛美に力があるのはそれが歌っている神の真理ですね。真理には人を自由にする力があるからです。第二に賛美の力、それはそれを歌う人の信仰の力だと、そう思います。最近 NHK の中学校の合唱コンクールというのを見る機会がありました。で、多くの学校が公立の学校なんですけれども、宗教曲をその課題曲と自由曲があるんですが、自由曲に選ぶんですね。とっても上手に、もう本当に中学生とは思えないほど上手に歌っていました。でも私はそれを聞きながら何か欠けたものがあると思ったのです。それは歌う人の信仰です。歌っている言葉はイエス様のご降誕ですとか、それからアベベルムコルプスなんていう歌は本当に聖賛のその奥義ですよね。クリスチャンでもなかなかそこによく理解していないような本当に深い奥義が歌われているんですが、でも歌っている人たちはそれを信じているわけじゃない。ですから伝わってくるものが違うんです。それは宗教曲であっても賛美ではないのです。賛美というのは私たちの信仰から歌われなければいけません。それは言うならば祈りなそのものですね。聖書にはパウロとシラスはあの牢屋の中で祈りつつ賛美の歌を歌っていた、祈りつつ賛美の歌を歌っていた、そう書いています。祈りと賛美は一つです。祈りにメロディーがついて歌われるようになる、それが賛美です。賛美は信仰の告白です。その信仰の力があるゆえに賛美には力があるんです。今日は賛美の力を本当に感じ取ることができた礼拝でした。今日の礼拝だけでなく毎週の礼拝で私たちもそのように神様の真理を心から信じて、そして私たちの祈りとして神様に捧げていく、そういう賛美によって賛美の力をもっともっと体験したいと、そう思います。ほとんどの賛美歌にはその賛美歌の元になる聖書の言葉が、聖書の箇所が記されていますから、そこを開いてよく味わってみるといいですね。歌詞を深く味わいながら、それを自分のものとして、私たちの祈りとして神様に捧げていく、そんな礼拝をこれからももっともっと捧げていきたい、そんなふうに思います。お祈りを捧げましょう。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。神様、あなたへの賛美を私たちの口に授けてください。賛美の歌をあなたの真理を歌うものとして、私たちの信仰を言い表す歌としてあなたに捧げることができますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。